ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、毎週最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう8月の終わりになってきましたけれども、はい、先月のね、祇園祭り、天神祭り、いろいろロッキーさんが、はい、主体的に活動していただきまして、ご一緒にこう作っていただきまして、ありがとうございます。
はい、いや、こちらこそ。
この地域共生推進室さんでは、これ毎月ですかね、レポートを発行されてますよね。
都道って言いますか、
都道ですかね。
イベントがある時とか前とかでアナウンスも含めて、職員向けなんですけどね、労基の職員にもやっぱり広く活動の意味とか、場合によっては参加を呼びかけるツールとして使っています。
なるほど。ローキンさんとして、また、地域共生推進室としてすごくいろんなイベントに関わられたり仕掛けたり、ね、その中でも今回のこのレポートにはですね、祇園祭りと天神祭りでも、はい、ゴミゼロ大作戦の活動が、は
い、そうですね、
特集されてますね。実は中須さんにいろいろご調整いただいて、中須さんが、皆さんにご協力いただいてですね、祇園祭りの宵山ですね、7月15、はい、16日、特に15日の宵山の方にはご参加いただきましたね、はい、特に大池支店の皆さん
ですね。そうですね、大池支店を拠点に、そこに皆さん集まっていただいて、総勢50人ぐらい、私どもの職員労組が主体となって、はい、職員労組が呼びかけて、あと全労祭の職員の方、呼びかけて、当日参加をして、4回目になるんですけども、リユース食器のこととか、リデュースですよね、そういうのも体験しながら、私どもの取引といいますか、ご利用、労基を利用いただいている労働組合さんとか生協さんとかも、多く参加もされてましたので、会場で会ったり、来とんのかみたいな感じ で、
で、
声かけ合いながら、たくさんの出会いがそこであったりとか、こういう取り組みにやってる意義なんかをやりながら感じて、皆さん、参加した皆さんも結構楽しんで、
ある
いはいろんなことを感じながらされたのかなというふうに思います。
なるほど。京都はね、今年4回目の、取り組みになりましたけど、実はこの祇園祭りゴミゼロ大作戦がモデルとなって、大阪の天神祭りでも、広げていこうということで、大阪の地元のですね、メンバーが実行委員会を作ってこう活動して、この大阪の天神祭りでのゴミゼロ大作戦にもご参加をされたと。
そうですね、今年初めてということになるので、どないなんのかがちょっと不安もあり、楽しみもあったんですけども、こちらも職員労組の大阪支部が呼びかけて参加をしまして、今回は私どもの役員も、常務理事も参加をするという、金庫も労働金庫を挙げて参加をしたということでございます。
この天神祭りは日本で一番こう、露天が出るお祭りと言われていて、規模も、大きいですし、その中でも大川沿いの、南天満公園というところを中心に今回実験的にやってみようということで、全部やっぱやるのはちょっと祇園祭りの規模が大きいので、やった結果、皆さんの、ローキンさんの皆さんの力もあって、ガラッと雰囲気変わりましたね。
そうですね、こちらの方も連合大阪の方も労働組合さん多く参加されてたりとか、大阪の、大阪ボランティア協会さんとかが、ボランティア活動の中心となって、コーディネートもされておられましたんで、結構祇園祭りは祇園祭りとして、推進されたんですけど、天神祭りの方もうまくゴミが見違えるようにな
くなりましたね。ちゃんと仕掛け仕組み作れば、こうやって成果が出ると。で、皆さんの力ももちろん借りながらですね、今後これがどうしていくのかということをみんなで考えていくような、まずは第一歩が踏み出せたというのが大阪でした ね。こういう取り組みもありつつも、ちょっと話がらっと変わりますけど、先月はこの番組でも、最後に実は赤い花をつけて、
そうですね、
でこうやりましたけれども、そのあたりですね、今日実は、本家に
そう
です。いただいてお
りますので、大阪からお越しいただきました。
この後、ご紹介をしていきたいと思います。しばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。 さて、早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は、認定特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会、事務局次長兼マネージャーの熊谷恵理子さんをお迎えしております。熊谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、これ毎年実は8月7日に合わせて、はい、我々この番組でもですね、はい、赤い花をつけて、写真を撮って投稿するということをさせてもらってますけれども、はいはい、これだけ聞いてたらですね、何をやってんだという感じかもしれませんけど、まず、日本クリニクラウン協会、どんな活動されてるんですか？
はい、赤い花がキーワードなんですけれども、私たちは入院中の子どもたちのところに赤い花をつけた道化師クリニクラウンが訪問して、子どもたちが笑顔になれる、そして子どもらしく過ごせる時間を届けるために活動している団体なんです。
なるほどなるほど、そっか、笑顔を届ける活動、この、まあ、とはいえイメージがつかないかもしれないですけど、実は熊谷さん自身も実は笑顔を届けるお一人。
そうなんですよ、私もクリニクラウンの1期生ということで、うん、活動が2005年にスタートしたんですけれども、まあ、日本で誕生したクリニクラウンの4人の中の1人という。
なるほど、そうなんですね、はい、この、まあ、クリニクラウン聞き慣れない方いらっしゃるかもしれないですけど、まあね、道化師ピエロみたいなイメージがね、なんとなく皆さんつくかもしれませんけれども、この方々が皆さん病院現場に行って笑顔を届ける活動。
そうですね、なので病院ってクリニックですね、はい、覚え方としては、うん、道化師のことは皆さんピエロってよく言われるんですけれども、
僕も言ってしまいました、
はい、実はクラウンって言うんですね、うん、で赤い花をつけてるのはクラウンって言うんですけれども、その中でどちらかというと白塗りをしてたりとか、はい、ちょっと悲しげな、そういうのがピエロっていう、
まあ、そうか、そのクラウンの中の、
はい、まあ、一つの役割なんだみたいな感じで考えてもらえたらいいのかな。
なるほど、
はい、なので、うん、その、2つの言葉を合わせた、クリニクラウンという活動になるので、なんかね、噛んでしまいそうな言葉ですけれども、はい、ぜひ覚えて帰っていただけたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、このクリニクラウン協会ですけど、立ち上がられたのは2004
年に準備会というのがスタートしたということなんですけれども、発足のきっかけというのが、はい、実はオランダとつながりがあるんですね、うん、おうおう、実はオランダ総領事館のスタッフの、オランダ人の方が、日本の医療ってすごい素晴らしいなって住んでみて思ったと、うんうん、でも病院訪問すると小児病棟にクリニクラウンがいない、
お、
それにすごい驚いたっていうのがきっかけなんですね。で当時、まあ、今から12年前、日本にはこういった活動って全くなかったんです、うんうん、でも一方オランダは九州ぐらいの大きさなんですけれども、はい、その、まあ、8割9割の小児医療施設に、うんうん、もうクリニクラウンがいて当たり前っていうような、国民からも愛される存在で、みんなが知ってるよっていうことだったんですけれども、一方日本ではそういう活動が全くないっていうこともあって、オランダ総領事館の方がオランダの文化紹介という形で、実際に、オランダのクリニクラウン、オランダ財団の理事長と、あとクリニクラウンを日本に呼んだっていうのがきっかけになってるんですね。
なるほどなるほど、そっか、そしたらじゃあオランダでは当たり前だけど、日本ではこの文化なんでないのっていうのが、
うん、そうです ね、びっくりされてきっかけで紹介したと。で実際にオランダ人のクリニクラウンが病院を訪問したんですね、
はい、
そうす
ると日本の病院、
日本の病院ですね。でそうすると言葉は通じないんですけれども、子どもたちにすごい変化が見えた。
なるほど。
でそれを見てたドクターであったりとか看護師の方々、そしてお子さんの家族の方々が、こういう活動ってやっぱり日本でも必要じゃないかなっていうふうに考えて、準備会を発足したっていうのがきっかけになってるんです。
なるほど。小さいお子さんたちはね、まあ、いろんな病院 の、 その環境はありますけれども、どうしてもその狭い病室の中で、
はい
ね、そこでまあ長い時間を過ごさないといけないとなると、はい、まあ、お友達とも、ね、なかなか会えないですし。
そうなんですよね。なのでやっぱり入院生活ってイメージしてもらうと、痛いこととか辛いことも多いですし、行動の制限があったりとか、もともと小児がんのお子さんたちの、うん、でなかなか病室から出れなかったりするんですよね。はい、抗がん剤の影響で免疫力が低下しているので、感染症のこともあって部屋から出れない、うん、ベッドのエリアから出れないといった、そういう部分があるので、そういう子どもたちのところに専門的な教育を受けたクリニクラウンが訪問することで、子どもの子どもらしさっていうものをどんどん引き出していこうという、なるほど、そういう活動です。
これはすごく、まあね、聞いておられる方、なかなかまだまだイメージついてられない方いるかもしれませんけれども、この手元にはですね、たくさんの資料を実は今日お持ちいただいております。 まして、もうね、2004年からの活動ということになりますので、もう10年を超えて、
はい
ね、長くやられてますけれども、ちょうど10周年の時ですね、2015年ですかね、
はい、2015年です ね、法人としての
時にはすごい立派な、
はい、
冊子を作ってね、
はい、
でこの10周年記念ということで、あのオランダ現地にこう、ね、行かれたりだとか。
そうなんですよ、あのオランダ財団の方に、まあ、あのクリニクランメンバー、まあ、数人ですけれども、あの行ってきてというような形で、うんうん、日本の10年の、まあ、報告をするとともに、まあ、またオランダからいろんなことを学ぼうということで行ってきました。
オランダではもうこの活動はもう多くの、その、まあ、皆さんの、国民の皆さんの寄付で成り立っている。
そうなんですね、すべてが寄付で成り立っていて、オランダではもうあのクリニックラウンというのが、まあ、雇用されているクリニックラウンが80名ぐらいいて、オフィススタッフはまあ50名ぐらいいるというような、そういう団体なんですね。
もうじゃあすごく基盤がしっかりしていて、
はい、もう年間多分寄付で賄っているのが何億円という寄付金を集めて、あの運営をしているというような、そういう団体になっています。
なるほど。だいたいそのクリニックラウンは何人ぐらいいるんでしたっけ。
80名ぐらいですね、オランダは。はい、
でもいろんなところにこう出張して。
そうですね、なので病院を訪問するという事業だけじゃなくて、あの病気だけじゃなく障害を持っているお子さんたちがいる学校に行って、うんうんうんうん、そういうあのプログラムをしたりとか、
はい、
あとそういう、まあ、病気や障害を持つ子どもたちが楽しめるような、そういうあのサーカスを、うん、夏場だけ運営していたりとか、そういったあの部分であるとか、あと在宅のお子さんたち向けにインターネットを利用するような、うんうんうん、そういった中で子どものこうイマジネーションであったりとか主体性というのを育むような、あの クリニックラウンとインターネットで通話していくというような、あのテレビカメラですね、うんうんうん、そういうような事業をされていたりというような、はい、展開をしています。
まあね、日本ではようやく、まあ、ようやく、まあね、あのこのクリニックラウン協会さんがいろいろこうあのスタジオを作ってきましたけど、はい、先行してこうやられてるオランダの活動、
はい、
いろいろ参考になることあったんじゃないですか。
そうですね、まずはやっぱりあのスタッフもあの実際に現場に行ってるクリニックラウンも本当に生き生きとしていて、
なるほど、
あのこの仕事に誇りを持っているっていうことを改めて感じたっていうことと、うんうん、言葉はなかなかねそんなには流暢に私も話せないんですけれども、思いがあるとこんなにもつながれるんだなっていうふうに、うんうん、あそれなんかわかるっていうような感覚で話してたりとか、そういうものがすごくあの学びにもなったなというふうに思いましたね。
まああのまあ、このねあのこのハッピー NPO 最終週は NPO と経営ということをキーワードにしておりますけれども、まあ、オランダの場合はかなりその財政的にも、はい、まあ、基盤がしっかりこう
そうですね、
してるような、ね、ことになってますよね。この日本、まあ、今あのこの、ね、熊谷さん活動されている日本クリニックラウン協会、実は、まあ、大阪は拠点ですけれども、全国いろんなところ行かれてんで、訪問されてんですよね、
はい、あの北は北海道からあの、まあ、東北の震災があった2011年からは東北の方の病院にあの月1回行ってたりとか、あとはあの不敵ながら南の、ね、本当にあの沖縄の方であったりとか、あとは熊本の震災が昨年ありましたので、はい、昨年7月からは不定期になるんですけれども、うんうん、今2ヶ月3ヶ月に1回ぐらいかな、あの熊本の方の病院訪問をスタートしてたりします。
なるほど。まあ、とにかくその暗い感じになりがちなところをこう明るい空気と、ね、笑顔を運ぶっていうのは大切なことですよね、
はい、
うん、今手元でですね報告書を見ていますけれども、中瀬さん、なんかこう見つけられたみたいですか。
いやいや、あの京都もね、府立医科大学の附属病院の小児医療センターですか、
はい、
の方にも行かれてるということで。
そうですね、月1回あの、はい、訪問クリニックを出しているので、本当に子どもたちが待っててくれてる。定期訪問の良さっていうのは、あのこう長期入院のお子さんたちが多いので、うん、今度クリニックラウンに会ったらこんなことしようとか、なんかそんな風に、はい、
楽しみの一つにこうなって。
そうですね、うん、次来た時はあんな風なことをしてやろうとか、あとは初めはちょっとこうなんかこう警戒してね、じっと見てる子がなんか次会う時にはすごい積極的になったりとか、うん、いろんなこういう変化が見えてきたりします。
そうか、もうこのそうですね、クリニックラウンの訪問によって、ね、その体調、まあ、気持ちも違うでしょうし、
うん、私もビデオを見たんですけどね、やっぱりこわばってる顔がだんだんと、にこやかになってくるってい う,
そ, うです、ね、
その過程っていうのがやっぱりすごいですね、
はい、
あの力というかクラウンの力というのが
はい、でも子どもたちの力もすごいなと思ってて、でクラウンが来るとクリニックランが来るとみんな喜ぶと思うじゃないですか、うんうんうん、でも中にはやっぱり怖い子っているんですよね、
う
ん
う
ん、あ、はい、なのでちっちゃい子とかは何だろう、何がいつもと違うのが来たとかって思って硬くなってたりとか、なんかお母さんにしがみついたりとか、うんうん、で実はいつもやんちゃなのにこの子こんな面があるのねみたいなことでもそうやって見てて、そうするとクリニックランも察知するので直接その子に関わるのではなくて他の子と遊んでる様子をちょっと見てもらったりとかするんですね。そうすると関心がこう向いてきて、で肩の力が抜けてきたりして、そうすると子供がこうなんか積極的にこう見てるって、うんうん、で投げかけたりすると子供って楽しいって思うとこう変化が起こるんですよね、うんうん、そうするとなんか最終的にはね、病室を去る頃にはその子追っかけてきたりとか、そんな風に変化がある。子供ってやっぱりすごいこう成長していくんだなっていうのを改めて子供たちに教えてもらったりもしてますね、うんうん、あとはご家族の変化っていうのかな、ええええ、うんうん、子供が笑うとお母さんたちもやっぱりすっごいしんどい思いをされてたりもするので、子供さんの笑顔を見た時のお母さんたちのこうすごい嬉しそうな表情、そしてお母さんたちが笑っていると子供たちも安心して笑えるんだなっていうふうに思えたりもしますね。
なるほど、そうですか、まあね、この活動すごくいい意味ありますけど、これをどうやってこうまた広げていくのか、うん、そのあたり後半お伺いしていきたいと思います。ここで1曲ご紹介いたしましょう。ワゴンズでロングジャーニーセンチメンタルブルース。さて本日は、京都ハッピー NPO をゲストに認定 NPO 法人日本クリニックラウン協会事務局の熊谷恵理子さんをお迎えしております。このね、クリニックラウンの活動いろいろ今お話をお伺いしましたけれども、まあ、大阪発で今全国のいろいろ病院に訪問されたりいろんな活動されていますけれども、もっともっとこの認知を上げようということで、はい、8月7日、ね、僕らも実はさ最初冒頭に言いましたけれども、例年ですね7月の末にですね実は赤い花をつけて写真を撮っているんですが、この8月7日花の日にですね、はい、イベント行われてるんですよね。
そうなんです、花の日に12時から1分間全国どこにいても赤い花をつけて笑顔を送り合おうという、うん、そういうチャリティーイベントを実施しているんですね。
なるほど、これはでも分かりやすいアクションですよね。
ありがとうございます。なので赤い花つけるとねやっぱりちょっとなんかみんな嬉しくなったりとか、うん、そういうところもあると思うんですけれども、まずは子どもたちに笑顔を届けたいと思っているんですけれども、大人が笑顔になるっていうことがすごく大事じゃないかなっていうところで、はい、身近な人と笑顔を送り合おうということでチャリティーイベントを実施しています。
このイベント今年はどこで行われたんですか？
今年はですね全国どこでもできるんですけれども、どっかで集まろうよということで、大阪はですね阪急梅田本店の9階に祝祭広場というところがあるんですけれども、はい、こちらの方でカウントダウンイベントということで、うん、実際に訪問しているクリニックラウンたちもゲストで来てくれて、はい、一緒にみんなで、赤い花をつけるのをノーゾーンって言うんですけど、うんうん、ノーゾーンって言って、はい、約300人ぐらいかなの方々と一緒に笑顔を
みんな300人花つけて。
そうなんですよ。で中さんもなんと来てくれたんです。
会場には中さんも。どうでした中さん、
は
い、
そうですね、その日は台風がね、
そうなんです、
来る言
う
て、
そうか、
ちょっと中止もちょっと検討されたようなんですけど、うんうん、まあ、そういう関係でどんだけ集まるかなとか言ってたんですが、さすがに集まりまして、ゾロゾロと。
なので初めは、ね、どうなるかと思ってたのが、どんどんどんどん人が集まってきてくださって、そして会場では訪問の様子の DVD を見ていただいたりとかして、皆さんが熱心にこう活動に真剣に見てくださったのが嬉しいなっていうふうに思いました、う
ん
う
ん、なるほど。この、中瀬さんも、ね、まあ、参加されたということですけど、ローキンさんとの関係、はい、もうね、ずっと長く、
そうですね、ローキンの場合はNPO の、まあ、子育て支援を応援するということで、はい、NPO アワードというのを毎年助成金をお送りしているんですけども、はい、うん、2008年にクリニックランさんも応募されて、はい、見事大賞受賞されたと。なるほど、
2008年の NPO アワードの大賞、
はい、
ですからローキンとの関係はそこから始まりまして、うんうん、まあ、まだ当初のスタートされた時期でもございましたので、まあ、それを、まあ、少しばかりのステップアップに使っていただいて、助成金を使っていただいて、まあ、活動を広めていただいたのかなというふうに思っております。
なるほど。
でその後2012年にスマイルという社会貢献預金スマイルを発売するにあたりましてね、子育て支援のコースの中にチャイルドケアハウスさんと一緒に入っていただいて、はい、 まあ、そこからまあいろんなイベント、あるいはまあ労働金庫は労働組合さんを相手に、あのご利用いただいてますので、労働組合の事務所に行って、赤い花をつけていただいて、写真を撮っていただいて、先ほど言われたように、あの笑顔を広げを送ろうということですので、まあ、日頃難しい顔をされている方が少なくないんでね、あのいろんな活動の中で、まあ、私どもの、あの労働銀行の役員もみんなつけていただいてね、つけてもらって写真を撮って、あの 赤い花アルバムですよね、
はい、
に送らせてもらって、あの運動を広げようということに協力させてもらってます。
なるほど、はい、もういろいろな形でこうされてますけれども、はい、でもまあ、あの設立当初、
はい、
ローキンさんの、まあ、NPO アワードを取られて、はい、随分その活動の幅というか、
そうですね、うん、なのでアワードでこう、あのなんて言うんでしょうか、大阪の団体さんがあの認めてくださったっていうのがすごくありがたかったっていうことと、うん、そしてあのそこでつながって1回だけで終わりではなくて、あの次にこうあのつながって社会貢献のスマイルの方で支援先というふうに選んでいただけたということが非常に嬉しくて、あのお金だけではなくて社会的な信用っていうんですかね、労働金庫さんが、あの近畿労金さんが応援してくださってるっていう団体だよっていうことが広く知ってもらえるということで、社会的信用っていうものが上がったんじゃないかな。もう一つは、あと私たちの活動ってなかなかこう自分だけでは発信って届かない部分があるんですけれども、はい、今おっしゃっていただいたように、あの近畿労金さんが発信してくださることで、うんうん、いろんな方々にクリニックランっていう団体を知ってもらえたのが嬉しいなというふうに思ってますね。
そっか、はい、これも一つのきっかけでいろいろ広がりが出たんですね。まあ、でもそうやって、まあ、あのなんていうかな、この団体をちゃんと、あの安心安全って分かんない、
ね、
信頼を
得るような
、ね、はい、活動が、まあ、それは寄付によって成り立つ部分が、ね、はい、ずいぶん重視されていますので、はい、うん、広がっていったのかなというふうに思いますけど、この、クリニックラウン協会、あのクラウン、クリニックラウンの募集もされるんですよね。
そうなんですよ。なので、まだちょっと募集要項とかは出ていないんですけれども、ホームページの方でアップされますので、はい、なりたいなって思った方はぜひあのホームページをチェックしてもらえたら嬉しいなというふうに思っています。
なるほど。この、日本クリニックラウン協会と検索すればすぐ出てきますね、
はい、出てきますのでお願いします、
ね、ぜひ皆さんチェックしてですね、皆さんも、まあ、子どもたちに笑顔を届ける活動にご参加いただければというふうに思いますね、
はい、
ありがとうございます。まあね、いろいろありますけれども、まあ、もう少しお話をお伺いしたいんですが、実は、まあ、いろんなローキンさんも活動をこういうふうにされている中でもですね、はい、まあ、助成金を、ね、こう出されている部分がありますね、はい、そうそう、今度マラソンあるらしいですね。
そうですね、あの今年の受賞団体 NPO アワードの受賞団体で、NPO 法人子ども実践スマイルさんが、はい、里親支援を、うんうん、あの行ってられまして、
はい、
まあ、啓発活動の一環で、早くミランフェスタということで、はい、うん、鶴見緑地大阪の花博記念公園で行われるんですけども、10月29日ということで開催されますので、応募期間が9月いっぱいということになっています、はい、詳しくはあの近畿労基のホームページあるいは、子育て支援自治支援スマイルさんのホームページをご覧いただいて、あの応募いただければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、こういうふうにね、マロキンさんが、はい、まあ、こうやって女性を先に選んだりだとか、まあ、アワードはねやっぱりね大きいですよね。
はい、
で、まあ、そういうの、まあ、応募する過程の中で自分たちの団体の活動を振り返ったり、次どんなことしたいかなっていうのもあるでしょうし、取った後やっぱりねそれをどう活用して皆さんにこう広げていくかというのもありますしね、
はい、
うん、この日本クリニックラウン協会さんも認定 NPO 法人になられたのも、ま、あの
去年に、ね、ようやく認定 NPO 法人になりましたので、皆さんからいただいた寄付金に関してはあの是正的な控除が効、ね、はい、くようになりましたので、ぜひいろんな方にあの活動を応援していただけたら嬉しいなというふうに思っています。一人ではねなかなかできないことをいろんな人たちとつながっていくっていうことがすごく大事じゃないかなと思っているので、
今のねこの8月7日の花の日の花を赤い花をつけようっていう、
はい、
アクションもそうですし、みんなで走ろうっていう
ね、
アクションもそうですし、やっぱりみんなで何かその同じ、ことをするとですね、やっぱり興味関心が高まったりとか、はい、うん、そのちょっと思いを馳せる機会になったりだとかするので、ぜひあのこういう活動もご参考にいただけながら、この NPO 活動ね、皆さん、ね、聞いてるリスナーの皆さんもあの協力をいただいたりとか、自分の活動に生かしていただけたらというふうに思います。何か最後に一言メッセージ。
はい、なのであのいろんな活動が多分あると思うので、
はい、
自分が関心があることとか、うん、何かやってみたいなっていう時に、はい、ちょっとこう勇気を出して一歩踏み出してみると、うんうん、世界がほんのちょっと変わるんじゃないかなというふうに思ったりもしています。なのでクリニックランの活動に関心がある方はぜひ一歩踏み出して私たちと、つながってくださったら嬉しいなと思いました。
本当に、いい締めで素晴らしい、ありがとうございます。本日は、特定、認定 NPO 法人日本クリニックラウン協会、の、熊谷恵理子さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中須さん、また来月もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
それではニジスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちをバックアップする、生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。